今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。マルコの福音書15章の16節から20節をお読みしたいと思いますので、第3版の方は100ページ、そして第2版の方は92ページをお読みください。マルコの福音書15章16節から20節。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、唾をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。今日は小谷先生によりまして、人々から蔑まれあざけられた方を出しまして説教をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
それでは一言お祈りをして、お祈り、御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、今日も素晴らしい朝をあなたが与えてくださり、こうして愛する兄弟姉妹と共に顔と顔とを合わせて、また声を合わせ、また心を合わせてあなたを賛美し、あなたを礼拝し、私たちのために命を捨ててくださったあなたを愛するひとときを与えてくださって本当にありがとうございます。どうか今日ここに集ったお一人お一人にあなたの大きな愛が伝わるように、あなたが顧みを与えていてください。本当にふさわしくないものが講談から御言葉を語らせていただきます。主が憐れんでくださり、聴衆への愛ゆえにあなたがしもべを用いてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の箇所はイエス様が十字架につく直前にですね、起こった出来事が記されています。全人類の罪の贖いという大きな使命のためにいよいよ十字架にかかろうとするその直前にですね、イエス様が出会った出来事、それが今日の内容になります。今日このところから私たちもう一度ですね、3つのことを共に覚えていきたいと思います。まず内容をですね、簡単に見ておきたいと思います。16節ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。マルコの福音書15章16節それぞれの訳で結構ですから、一緒に声を合わせてお読みしましょう。3、はい。イエス、私はイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中へ連れて行き、全部隊を呼び集めた。この兵士たちというのはユダヤ人ではなくローマ人でありますね。ローマの兵隊であります。しかし純粋なこのローマ人ではなかっただろうと言われてますね。地方で駆り集められ徴用された混成部隊ですね。サマリア人とかシリアの人とかアラビアの人とかですね、イスラエルのユダヤのイスラエルのようにローマに支配されている国々から こう徴用されたユダヤ人以外の、まあ、兵隊たちですね、まあ、ローマ兵と言ってもいいんですけど、純粋なローマ人ではなかったのではないかと、まあ、言われています。彼らはピラトからですね、十字架につけるようにってイエス様の身柄を引き渡されるわけです。これが前回のね話した終わりでしたけども、そこでその通りにですね、すぐには連れて行かなかったっていうことがこの16節は示していますね。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行ったってね書いてます。総督官邸っていうのは基本的にはカイザリアという海辺の町にあるんです。いつもローマの総督はそこにいて、このイスラエルの地域を支配していたんですが、この時は杉越の祭りという特別なお祭りだったんですね。大抵はソンクラン、もっと多分大きな祭りだったと思いますけども、そういう、こう、イスラエル中の人たちがエルサレムにこう集まってくるという、そういう時期だったので、この時期だけは、総督はカイザリアを離れて、エルサレムにですね、仮のこの幕営を設けてですね、そこで、こう、混乱が起きないように警備に当たっていたということですね。そういう仮の宿舎にイエス様をこう連れて行ったということです。そして、全部隊を呼び集めるということです。その部隊というのは、基本的には600人の兵隊の数を指す言葉なんですけども、おそらくこの時600人いたわけではなく、その時そこに駐在していた兵士たちですね。カイザリアにも多分何人かはいたと思いますけども、エルサレムに来ていた兵隊たちを全員こう呼び集めたということですね。それぐらいこのイエス様ということに対して、ローマ兵たちはこの重大視しているということがわかります。それでは続けて17節から19節まで3節続けてですね、声に出して読みたいと思います。3、はい。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様、万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。実はギリシャ語の聖書で読むとですね、この17節から19節までが一つの文なんですね。区切られてないということです。ピリオドは19節の終わりにしかついてないんですね。そして今日の聖書の内容はこの17節から19節が中心になります。彼らはイエス様を総督官邸ですね、すぐに十字架の刑場まで引っ張っていかずにですね、一旦ローマの総督のその幕営に連れていくわけです。でそこで何をしたかっていうことがこの17節から19節ですね。紫の衣も皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、これは王様が着る服の色なんですね。あるいはお金持ちが着る服としても出てきます。ラザロとですね、金持ちの例えの中でもお金持ちはこの紫の衣を着ていたっていうね、記されています。茨の冠、これも王様をイメージしたものですね。今回学んでいて分かったことですけど、これ茨っていうのはですね、このイエス様の頭をこうチクチクこう刺す、そういうイメージでの茨ではなくてですね、むしろ茨の棘はイエス様の頭とは違う反対方向を向いて作られていたんじゃないかっていうことですね。それはこの人の王様の頭にですね、誰も手を触れることができないようにするという王の権威っていうものを表すっていうことですね。そういう、紫の衣もそうですし、王の冠も、茨の冠もそうですけども、ここでイエス様を王に見立ててるってことですね、ローマ兵たちは。いうことがわかります。そして、ユダヤ人の王様、万歳と言って、こう、ひざまずいて、拝むことをしているわけですね。ユダヤ人の王っていうのは誰ですか？これ実質的にこの時ユダヤ人の王って誰かっていうと、それはローマの皇帝ですね。ユダヤ人を支配している王様、それはローマに住んでいる皇帝カイザルですね。これが王です。 つまりここで兵士たちはもちろんこの前後の文脈見ればわかるようにイエス様を実際に礼拝していたのではなくて馬鹿にしてあざけるためにですね、このあたかもローマの皇帝に敬意を表すごとくひざまずいて挨拶をして礼拝をしたということが描かれているわけです。そしてイエス様の頭を棒で叩き、唾を吐きかけるということをしたわけです。イエス様の頭を叩くその頭の上には何がありますか？茨の冠ですよね。彼らは茨の冠を叩くわけですよね。そして唾を吐きかけるわけです。唾を吐きかけられるそういう人いますか？あまり経験しないことですね。唾を吐きかけられることは私たちにとってもかなり侮辱的な傷つく行為であります。しかしユダヤ人にとっては特にですね、異邦人から唾をかけられるということは宗教的な汚れということを意味するわけですね。精神的なダメージだけじゃなくて、こう宗教的なそういう汚れもこう意味してしまう、そういう行為でありました。このようにして兵士たちはイエス様をこうあざけりですね、馬鹿にして、そして元の着物に着せてイエス様を十字架につけるために、また連れ出していくということをしたということが20節に描かれています。今日の聖書の箇所で分かることは、彼らはわざわざこういうふうにイエス様を王に見立てて馬鹿にしてあざけるためだけにこのことをしたということですね。結構めんどくさいことだったそうです。この茨の冠を編むっていうことはね、編んだ人の指はもしかしたら血まみれになってたかもしれないですね。ピンチとかないですから、トゲが出ていて、かなりこう硬い植物だったみたいなので、作るのは大変だったんじゃないかと言われています。また紫の衣もそうあるものではないので、それを仕入れてくるっていうこともまた難しいことだったと思いますね。しかし彼らはわざわざこのイエス様を王に見立ててあざけるためだけにこのことをしたっていうことですね。そのことが今日の聖書の内容になります。ではここから3つのことをご一緒に覚えていきたいと思います。今日の聖書の箇所が私たちに教えていること、その一つ目のこと、それはイエス様はいじめられたんだということです。イエス様は死の直前にいじめられたということ、リンチを受けたということ、あざけり、罵られ、馬鹿にされたということ、そういうことを今日の聖書の箇所は教えています。しかもそれは公のことではなくて隠れた中ですね。人々の目につかないところにイエスを引っ張っていって、総督官邸の中で誰もわからないところで、全くこの利害関係のなかったローマの兵隊たちにイエス様はいじめを受けたんだということですね。そのことを記しています。ピラトがそうしなさいって命令したわけでも何でもないですね。彼らが勝手に隠れてやっていたということです。ではなぜマルコはそのことを記しているのかということですね。それはイエス様というお方はこの肉体的なこの苦しみをお受けになったわけですけども、それだけではなく精神的な苦しみも経験して、そして人類の中でも本当に最悪な形で死んでいったんだということを私たちに伝えるためではないでしょうか。そう思うんですね。誰よりもひどい形でイエス様という方はこの世の生涯を終えたということです。それはなぜか、それは私たち同じ苦しみにあっている人、同じように学校でいじめられている人、同じように職場でいじめられている人、同じように社会の中で家庭の中でいろんな場でですね、いじめを受けている人、馬鹿にされている人、あざけられている人、そういった人を慰めるためにこの聖書の記事が書かれているのではないかと 思うんですね。神様はこうおっしゃっておられるように思います。あなたのその痛み、それは私も経験したことがある。あなたのその苦しみは私にもわかるよ。そう神様はここでおっしゃってくれているのではないかと思うんですね。もう一つここで思うことは、この苦しみは無駄ではないということですね。イエス様のこの苦しみ、ローマ兵にいたぶられあざけられたという苦しみも無駄な苦しみではなく、全人類の救いのために用いられる苦しみであったわけですよね。彼への懲らしめが私たちを癒したってイザヤ書に書かれていますけども、この苦しみは無駄ではないということ、今もしここの中に、この会の中にですね、いじめられている方、苦しみを受けている方、不当なその攻撃を受けている方がおられるとしたら、その方に向けて今日聖書は慰めを語り、またそれは無駄ではないと語っておられます。私もこの箇所から実は慰められたことがあります。お話したことがあるかもしれませんが、社会人の時代ですね、サラリーマンをしていた時ですね、いじめられたことがあるんです。職場で、会社私自分の会社からこの別の会社に出向してたんですね。そしてもう2年目から出向していたんです。でそこにいた上司なんですね。だから本当の自分の会社の上司ではなくて出向先の上司なんですけども、から、いじめられたんです。理由は、私はその建設の仕事にも関わっていたので、工事を始めるときですね、これから物を建てますよっていうときに、神主さんを呼んできてですね、安全祈願祭っていうのをするんですね。まあ日本だと普通に家を建てるときもしますね。そういうことを工事の時、この工事が無事にね最後まで終わるようにということを祈願する、そういうお祭りなんですね。で私のようなこのペーペーはですね、そういう時に別に出席することはまずなかったんです。結局10年働いてましたけど1回もなかったですね。でもこうゆくゆくですね、自分が課長とか部長とかですね、支店長とかこう役職が上がっていくと、どうしてもそういうセレモニーには営業でしたけども顔を出さなくてはならないわけです。お客さんの手前ですね。その時お前どうするんだっていうことでこう議論になったわけですね。で私は親にですね、親もサラリーマンだったので、まあ、聞いたんですね。でそれでとりあえず行ってこう柏では打たないっていうことを僕の中でのこの線引きにしたんですね。でもちろんこうそういう立場になったら会社のメンツがあるから出席はしますと。だけどもこの柏で打つことはしませんと。柏で打つっていうことはそれは神様以外の神様を拝めること、拝むことになると解釈するので自分はそれはしませんって言ったところからですね、こう問題が発生して、こう特にこのお酒の席ですね、夜会社の仲間内でですねお酒を飲む時になると、横谷はどうするんだ、こういう時どうするんだ、お前それ仕事だろうって言ってかなりこういじめられてですね、こう周りの先輩たちもですねもう本当に引いてしまって、あまた始まったっていう感じで、もう僕とその上司をよそに勝手にこう飲み始めるような、そんな感じでした。その時は本当にこう辛かったですね。理論的に自分は神様を、キリスト教の神様を信じているのでそれはできないんですっていうこと、ね、でもその場にいて失礼がないようにしたいと思ってるんですっていうことをこう言ってももう通用しないんですね。まあよく見てれば分かるんですけど、本当にそのことを問題にしているのではなくて、上司はただいじめたかっただけなんです。いたぶりたかったんですね。口答えのできない新入社員でありましたから、そのことを楽しんでいたんだと思います。それは感じましたね。その時この聖書の箇所を思い出したんですね。最初はこの口答えをして、なんとか こう理由を説明して理解してもらおうとしていましたけども、あ、これダメだなと、特に相手はお酒が入ってますからね、これダメだなと思って、いた時に、この聖書の箇所ですね、神様は罵られても罵り返さなかったっていうこと、そのことを思い出してですね、あ、神様、イエス様も同じ経験されたんだな、自分もここは我慢するしかないなっていうふうにこう思わされ、まあ、なんとかその辛い時期ですね、数ヶ月だったと思いますけども乗り切ることができました。皆さんにも同じような経験ですね、不当な苦しみに遭うことがあるかと思います。その時ぜひイエス様はそれ以上の苦しみを経験されたんだということを思い出していただきたいと思います。第2に今日の聖書の箇所が私たちに告げていること、それは19節ですね。ご一緒に19節もう一度声に出して読みたいと思います。3、はい、また足の棒でイエスの頭を叩いたり椿をかけたりひざまずいて拝んだりしていた。このひざまずいて拝むというこの言葉、これは礼拝するという言葉が使われています。礼拝するっていうのはひざまずく、ひれ伏すということですね。これが元々の意味です。有名なところで言うと、東方の博士たちが東の国からやってきてイエス様、前親でお生まれになったイエス様を礼拝しますね。入港と持ち役を差し出して礼拝する、その時に使われている礼拝した、拝んだという言葉がこの19節のローマ兵たちがイエスを拝んだという言葉なんですね。サラートに侵された人がイエス様のところにひれ伏して礼拝した、この礼拝したも同じ言葉です。この礼拝するという言葉はいくつかギリシャ語にはあるんです、聖書にはあるんですけども、儀式的な礼拝という言葉は別の言葉としてあるんです。この礼拝する、拝むという言葉、この言葉は心から畏敬の念を持って神様を礼拝するという言葉が使われています。そこで今日このところから私たちが聖書に学びたいこと、それはこのことです。それは私たちは神様を礼拝するというこの最も素晴らしい、最も崇高な、人間にとって最高の行い、その行いにおいてすらイエス様を傷つけることがあり得るんだということです。よろしいですか。私たちは礼拝という行為、最も素晴らしい、尊敬すべき神の前にひれ伏すという行為においてさえイエス様、神様を侮辱し、傷つけ、痛めつけることがあり得るということを今日の聖書の箇所は明白に私たちに物語っています。なぜならこの聖書の箇所を読むならすぐにお分かりになると思いますが、彼らはイエスを礼拝し、同時にイエス様に唾を吐きかけたわけですよね。彼らはイエス様に唾を吐きかけ、イエス様の頭を叩きながらイエス様を礼拝していたんですね。これが今日の聖書の箇所が私たちに教えている人間の姿です。これは私たち人間の姿を表しています。これはローマ兵が特別に自己矛盾の多い人間であったわけではなくて、私たち全ての人間の弱さ、罪深さを描いています。私たちは神様を礼拝すると同時に神様を傷つけることがあり得るということです。私たちは神様、あなたを賛美します、喜びます、あなたは素晴らしいお方ですと語っている同じ口で神様を呪うということ、神様を侮辱するということがあり得るんだということです。このローマ兵がそうであったように、私たち人間は皆そういう弱さがあるっていうことですね。私は神様を崇め、神様を称えています。 神様を礼拝しているのに神様を侮辱したことは一度もありません。イエス様を痛めつけたことなど一度もないという方がおられるかもしれませんね。しかし神様を神様としないこと、形だけの礼拝をすること、それは神様を侮辱することではないかと思うんですね。神様を礼拝するということにおいて、神様を本当に神様としていない、自分を神様として礼拝を自分のしもべにしているということはないでしょうか。自分の都合を第一にして神様を礼拝することを自分の都合の中の一部としていないでしょうか。私たちは神様を神様としているでしょうか。本当にそのことをしているかどうかですね。神様は心から神を礼拝する礼拝者を求めています。神様に栄光を期すことをしないで、自分に栄光を期すようなことをしていないでしょうか。これは特に奉仕者に起こる誘惑ですね。私を含めてですけども、神様のためにと口先ではいい、また自分でもそう思っているかもしれないですけど、いつしか自分が横谷先生今日の説教よかったですねって言われたいために説教しているっていうようなことはないかということですね。ああ今日あの人は本当に素晴らしい賛美だったねと思われるために賛美をしてしまうという、そういう誘惑ですね。それは翻して言うなら、神を痛め、神を傷つける行為であるということですね。もう一つここで覚えたいことですね。マルコの福音書の9章の37節、ご一緒にちょっと開いてみたいと思います。少し戻っていただいて、マルコの福音書の9章37節に次のようなイエス様の言葉があります。マルコ9章37節お読みします。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです、ね、誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。小さな子供ですね、教会にもおられますね。この小さな子供たちを受け入れるならば、それはイエス様を受け入れることになるって言ってるんです。逆のことを言うと、そういう小さな子供たちっていうのは、この貧しいもの、弱い立場のものと言い換えることができるかもしれませんが、そういう人を受け入れない人はイエス様を受け入れないことと同じだって言ってるんですね。もう一箇所、お開きにならなくても結構ですから聞いててください。マタイの25章の40節にも同じようなことをイエス様は語っておられます。マタイの25章40節お読みします。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。これらの兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですってイエス様言ってるんですね。45節にも同じことを逆の言い方で言ってますね。誠にお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。これ何を言っているか、さっきの9章と同じことをここでイエス様は言っているわけですけども、今あなたの隣に座っている人、その人に対してしたことは、それはイエス様に対してしたことであるって言ってるんです。そういうことですね。今あなたの隣に座ってあなたと一緒に礼拝している人にしなかったことは、イエス様にしなかったことと同じであるって言ってるんです。そのあなたの隣に座っている人、それは物理的に今あなたの隣にいる人も含まれますが、あなたの家族ですね、夫婦であり子供であり親であり友達であり職場の人間ですね、人間関係、職場の上司であり部下であり同僚ですね、 あなたにとって親しい人のことを指しています。もう少し突っ込んで言うなら、あなたにとって心よく思えない人のことも指して言っています。その人に対してしたこと、しなかったこと、それはイエス様に対してしたことであり、しなかったことであるということです。私何を言いたいかというと、ここからちょっとつなげていきますけども、今日の聖書の箇所から、神様を礼拝しつつ、神様を侮辱することがあり得るということ、そのことの理由のもう一つの意味、それは、私たちは心の中である兄弟を許さないまま神を礼拝しているなら、すなわちそれはイエス様を許さない状態でイエス様を賛美し崇めているのと同じだということです。よろしいですか？あなたが心の中で人を裁いた状態で神様を礼拝しているということは、すなわちあなたはイエス様を礼拝しつつイエス様を裁いているということです。あなたが他の兄弟にあの人はバカだともし思った状態のまま今日ここで礼拝しているならば、あなたはイエス様はバカだとこのローマ兵のようにあざけり罵りながらイエス様の前にひれ伏して礼拝しているのと同じだってということですね。よろしいですか？私たちは神を礼拝しつつ神様の頭を殴りつけるということを平気でするそういうものだということを、今日の聖書の箇所はローマ兵の姿を代表して私たちに教えようとしているんです。私は違いますって言う人はおられるでしょうか？今日聖書はこの本当にふさわしくないしもべですけども、このものを通して聖書から皆さんに語っています。今日ここに礼拝しよう、神様礼拝しようと来られた、忙しい時間を割いて来られた、他にもやりたいこといっぱいあったでしょうに、それをやめてここに集われたお一人お一人に向かって神様は知ってほしいから語っています。あなたは本当に神様を愛して礼拝しているでしょうか？他の人を許さないまま、他の人を裁いたまま、他の人をバカにした状態で、あざけった状態で、見捨てた状態でこの場に集って神様、神様と叫んではいないでしょうか？それはこのローマ兵の姿と同じであるということをね、今日覚えたいんですね。マタイの5章にこうありますね。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしている時、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。神様は私たちの上辺ではなく私たちの心をご覧になられます。私たちがどういう思いの中で今日ここで礼拝しているかというその心をご覧になります。神への生贄は何ですか？砕かれた心、砕かれた魂ですよね。その心を神様は受け入れてくださるわけです。全焼の生贄を神様は望んでおられません。私たちは他の人の頭を棒で叩きながらイエス様を礼拝するということをしていないだろうか？私たちは隣人に唾を吐きつけながらイエス様を賛美しているようなことはないだろうかということを、今日聖書から私たち覚えたいんですね。自分自身に問いかけたいと思います。で、最後にお伝えしたい3つ目のことに移ります。今日の聖書の箇所がもう一つここで告げていること、それはイエス様はですね、今日のタイトルにもしましたけども、 先ほどに来ましたけども、人から蔑まれ、あざけられたお方であるっていうことを今日の聖書は教えています。一言で言うなら、惨めなお方だったっていうことですね。悲惨なお方だったっていうことです。かわいそうなお方であったということを今日の聖書の箇所は私たちに訴えかけています。ね。今日の聖書の箇所から、イエス様は、なんか、偉大な人だったとか、神々しい方だったとか、栄光に満ちた方だったとかっていうふうには読み取れませんよね。今日の箇所だから分かるイエス様のこのイメージ、それはイエス様はなんと惨めで、哀れで、悲惨なお方であったかということが描かれているわけです。なぜローマ兵たちがこんなひどいことをしたんであるしたのかですね。ピラトから命令も指示も受けていないのに、なぜあえて死刑ですね。私、私的な刑罰をここでイエス様に与えたのか。15節でピラトからですね、イエス様を引き渡されたらですね、22節に飛べばいいんです。そして彼らはイエスをゴルゴダの場所へ連れて行ったってすればいいんです。しかし、わざわざ彼らは総督官邸の中、人に見えない中に連れて行って、イエス様をいじめ、いたぶるわけです。なぜそんなことをしたのか。いろんな理由があると思いますが、その一つは、おそらくイエス様に対しての彼らのイメージというのがすごく低かったからではないかと思うんですね。もしイエス様がですね、この時本当に神様らしくですね、神々しいこの雰囲気があったとしたら、こんなことにはならなかったと思います。もしこの時イエス様にですね、威厳や力、威光、栄光がもしあったなら、こんな目には合わなかったと思うんです。さっきも言ったように、ローマ兵にとってみても、この時のイエス様とは、神の形を見る影もない、惨めでみすぼらしい人間にしか見えなかった。ユダヤ人の王、語りですね、実力もないのに、そんなことを告白して、捕まって、こう、リンチを受けて、同胞のユダヤ人から十字架にかけろって、死刑しろって、それぐらい憎まれた人ですね。そして、この死刑場に引かれていく罪人ですね。彼らにとっては、イエス・キリストは罪人に見えたわけですね。処刑、死刑を宣告された死刑に就任しか、彼らにとってはイエス様は見えなかったわけです。しかし、今日、聖書の箇所は、私たちに語っていくわけです。この方を見なさい。この聖書に書かれている、この最も哀れで、最も惨めな、このお方をよく見てください。って今日、聖書は語っています。今日のところから、なぜ、マルコはこんな悲惨なイエス様を記しているのか、今日の聖書の箇所が何を語ろうとしているのか、そのこと、その一つは、それは旧約聖書で予言されたお方、救い主はまさにこの方であるということを証しするためであります。ご一緒にイザヤ書53章というところ、旧約聖書になりますが、開きたいと思います。旧約聖書のイザヤ書52章の13節からいきましょう。52章の12節から、旧約聖書1214ページ、第2版の聖書の方は1113ページから1114ページになります。聖書のですね、だいたい真ん中を開くとイザヤ書あたりが出てくると思います。そこの52章の13節から53章の3節まで、お読みしたいと思います。よろしいでしょうか。それではお読みします。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ、上げられ、非常に高くなる。 多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。私たちが聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。これイエス様がこの十字架につく出来事の数百年前ですね、五、六百年前と思いますけども、に語られた預言者イザヤの言葉であります。ここで預言者イザヤを通して神様は、救い主はこのような形で来られるということを預言しているわけです。この預言が今日一緒に読んだ聖書の箇所のイエス・キリストの姿によって成就しているということを聖書は私たちに伝えようとしているわけです。そのためにマルコはここでこんなことをわざわざ書いているわけですね。これが一つ目ですね。二つ目、第二の理由、それはローマ兵たちはこのイエス様をですね、ただの罪人、惨めな罪人として見ました。聖書はここから私たちに問いかけています。では、あなたはイエス様を何だと見ますかということです。今日の聖書の箇所、今日の聖書の箇所だけでなく、15章全体を通して語っていることです。お分かりになる方は分かると思いますが、イエス様の十字架の前後、十字架にかかられる前まで、今まで読んできた、先週も先々週も読みました、その箇所と、イエス様が十字架にかかって死んだ後の人々の間にくっきりとした対照が描いてるんですね。イエス様をどう見たかっていうことが、前半の人たちと後半の人たちで比較して描かれています。そのために、この聖書が書かれています。あなたは、イエス・キリストを何と見ますか？この惨めで哀れな人を、あなたはどう見ますか？兵隊たちは、ただの罪人だと見ました。最初は律法学者たちは、イエスを憎む敵だとみなしました。ピラトは、イエス様を厄介な、宗教家というふうに見ましたね。あなたはなんとイエスをご覧になるか、そう聖書はここで問いかける。そのためにこの箇所が記されています。最後に3つ目、この箇所がなぜ書かれているのか、なぜマルコはイエス・キリストのこのような惨めで悲惨な姿を描いているのか、なぜ人々が顔を背け、私たちが見とれるような姿もないこのお方を聖書は描いているのかということですね。もう一つ言えば、なぜイエス様の終わりはこんなに惨めで最悪な死に方をしなくてはならなかったのかということです。その理由は前にも言ったことがあるんですけども、昔からいらっしゃる方は聞いたことがあると思います。初めての方は初めてだと思いますが、なぜこの箇所があるのか、なぜこんな悲惨なイエス様の姿があるのか、なぜイエス様がこんな悲惨な死を迎えなくてはならないのか、その理由、それはイエス様というお方は私たちが低くならなくてはわからないからです。いいですか？低くなるっていうのは、この前も言いました、やりましたね。低くなるっていうのはこういうことです。立っていたのを座ることです。座っていたのを寝すこと、かがむことですね。これが低くなるっていうことですね。そうですね、皆さん、私は今低くなってますね。落ち着いているのに、これが低くなるっていうことの意味ですね。
キリスト教の神様、それは私たちが上から見る神様ではないということです。下から見ない限りイエス・キリストの本当の姿はわからないということです。そのことを今日の聖書の箇所は教えているんです。ローマ兵たちはイエス・キリストを上から見てましたね。だからイエス様のお姿はただの惨めなちっぽけな罪人にしか見えなかったんです。最初立法学者たちもそうです。上から見ていましたね。ピラトもそうですね。上から見る人はイエス様の本当のお姿は分かりません。そのことを今日の聖書の箇所は私たちに語っているわけです。イエス・キリストは私たちが低くならない限り見ることはできないんです。ここにいてはわからないんです。こうやって下からかがんで覗かない限りわからないんです。かがまないとわからないんです。低くならない限りイエス様はわからない。そのように神様は定められたんです。神様はどこに生まれましたか？馬小屋の会話桶ですよね。そこに生まれたんです。イエス様を最初に礼拝していた人たちは当時最も蔑まれていた羊飼いですね。羊飼いが最初にイエス様を礼拝したんです。羊飼いが最初にイエス様を見つけることができたんです。それはなぜか、彼らが最も惨めで低い人たちだったからですね。イエス様を見るために本当の姿ですね。イエス様はただの昔2000年前にあった数ある宗教の中の最初の宗教を始めた人っていうぐらいしか私たちは見ることはできません。本当のイエス様のお姿を見るためには私たちは低くならなくてはならない。低くなるということはすなわち減り下るということです。私たちは低くならない限りイエス様を知ることはできない。なぜならこのお方は低いところにおられるからです。高いところにおられないからです。皆さんの今座っている椅子の下にイエス様がおられるんです。皆さんの座っている椅子の上にイエス様はおられません。イエス様は皆さんよりも下にいます。だから私たちは低くならないとイエス様を知ること、イエス様を見ることはできないわけです。大きな教会の講壇の上にイエス様はいません。国会議事堂の中にイエス様はおられません。王宮の中にイエス様はおられませんね。立派な大学の講壇の中に上にイエス様はおられません。イエス様がおられるところ、それは低いところ、すなわち貧しい人たちのところ、哀れな人たちのところ、惨めな人たちのところ、いじめられている人たちのところにイエス様はおられるんです。マザーテレサも同じこと言ってますね。マザーテレサがなぜあのようにインドの貧しい人たちのところに行ったか、そこにイエス・キリストがおられるということを彼女が知ったからですよね。だから富を捨てて貧しい人たちのところに行ったんです。彼女もまた隣人、貧しさの中にある人、病の中にある人、いじめられている人、人から馬鹿にされている人がイエス様だと思って仕えたんですよね。よく知ってたんですよ、マザテレサという人は。イエス様がどこにいるかということ。しかし私たちはすぐに見失うわけです。教会の立派な講壇の上にいるんじゃないか、立派な大学の進学校のその教授の部屋にいるんじゃないか、牧師室にいるんじゃないか、王宮にいるんじゃないか、神殿の中にいるんじゃないか、そんな風に思うわけです。しかしそうではなく、馬小屋の会話桶の上におられる、羊飼いたちの中におられる、インドのあの貧しい人たちの中におられる、タイの中で物乞いをする人たちのところに神はおられるんです。私たちは減り下って低くならない限りイエス様の本当の姿を知ることはできません。このローマ兵たちはそうであったように、ピラトや祭司長たちがそうであったように、私たちはイエス様の本当の姿を知ることはできません。今日の聖書の箇所だけじゃなく、ここまで学んできたマルコの福音書全体を通してもそのことは分かりますね。イエス様を知った人は誰ですか？ ガリラヤの貧しい漁師たちですよね。スロフェニキアの女です。スロフェニキアの女というのは異邦人で、みんなから差別されていた人たちです。女ですよね。ザラートに侵されていた人、盲目だった人、病の人、悪霊に疲れていた人、弱さを持った惨めで哀れな人だけが、ああ、この方はキリストだ、救い主だって分かったんです。私たちは低くならなくてはならない。低くならない限り、神を、イエス様を本当に知ることはできないということを、今日最後に覚えたいんですね。最後、マタイ18章、3節4節、開かなくて結構ですけれども、お読みします。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だから、この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。あなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。ある金持ちの青年でしたか、ごめんなさい、立法学者ですね。イエス様に問いましたね。人が生まれ、天の御国に入るには新しく生まれなくてはならないって言われました。その人は真面目な人だったから言いましたね。もう一度お母さんのお腹の中に入って生まれ直すことでしょうかって言いました。そうではないんです。子供のようにならなくてはならないってイエス様言ったんです。子供のようになるってどういうことか、それは低くならなくてはならないって言ってるんです。低くならない限り天国には入れないって言ってるんです。もう一箇所、ちょっと長くなってすみません、7章、マタイの7章13節14節、こうあります。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものはまれです。大勢の人たちは滅びに至る門、広い門に行きます。なぜならそれは高ぶりの門だからです。栄光の門だからです。この世的に崇められ称賛される道だからです。しかしその道は滅びに至るもんです。天の御国に至るもんは狭くて小さくて、そして低いところにあるんです。へりくだらないとわからないんです。その道は、この門とは何か、命に至るもんはイエス・キリストのことですね。私は門ですってイエス様言われました。命に至るこの門を見出すものは稀です。なぜならへりくだらないといけないからです。この世の価値観とは逆ですね。私たちは自分を高ぶり、自分を向上させ、自分を成長させ、自分を育てていくことを良しとする世界の中で育っています。しかし私たちはそうであってはならない。上に上にと登っていく生き方ではなく、下に下に自らを低くしていく歩み、それがクリスチャンの歩みです。そして命に至る門を見出す人、それはへりくだる人、低くなる人だけだということです。今日の聖書の箇所で、なぜイエス様がこんな惨めな姿をさらけ出しているのか、それはイエス様の本当のお姿、栄光のお姿を仰ぎ見ることができる人は低くなった人だけだからだということを私たちに伝えるためであるのではないでしょうか。一言お祈りをしましょう。お父さん、本当に講壇の上から偉そうに、あたかも聖書の言葉を守っているがごとく語っているこの者の高慢と高ぶりをどうか許してください。今日ここに集われたお一人お一人が、一人でも永遠の命を受け、命の門を見出すことができるために一生懸命語りました。主よ、あとはあなたが補ってくださり、今日ここに集った中で一人でも多くの方が命の門を見出し、主ご自身の栄光に満ちた天の御国での生活を楽しむことができるように、どうか神様憐れんで導いてください。また語ったしもべ自身も あなたの救いから漏れることがないように、なおなお減り下るものとならせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。